どうも
どうもどうも、
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近でバカ話などをわきあいあいと話しています。すいません、カミカミで
黙ってました。じゃあデューアップした方がいいです。
はい、司会の伊沢山です。
宮間です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回は、ちょっとまたゲストをお呼びしています。
ゲスト、
はい、
はい、
石井くんです。
お願いします。
石井くんは、まあ、ちょっと遠い知り合いで、うちのかみさんの元同僚っていう、はい、あれなんですけれども、うん、まあ、業界的にちょっと同じ、ちょっとウェブの、まあ、デザインとかそういったちょっと業界で働いてらっしゃる方なんですけど、ちょっと今回は、ちょっと車とかね、ちょっとそういった、ことにお詳しいということで、ちょっと今日のテーマになるんですけれども、車特集でちょっとお送りしたいなと。
車特集。
車好きの石井さん。
はい。
うん、詳しくはないですけど。車離れの逆行を言っている車好きな人間。
はい、まあね、30過ぎると、まあ、家族もできてきて、そろそろその子供ができるとね、まあ、ちょっと送り迎えをするのに車を買おうかとか、
そうですね、
まあ、そのファミリーカーやっぱ買ってみようかとか、
うん、そうですね、
あると思うんだけど、まあ、何にせよちょっと都心にいるとね、電車でこと済んだり、ちょっとそこにもね、うん、週に1回乗るか乗らないかの車にお金かけるのどうなのさみたいな話で、なかなか車離れがね、
まあでも子供がねいたら一緒にその買い物行ったりとかするのに電車だと大変だっていうのもあると思うけど、
うん、
我々はいないからね。
そうそうそう、
別に電車とかタクシーとか、
うん、
飲んだ時に困るでしょ。
ああ、そうそうそう、だ、うん、特にね、そういうのもあるし、うん、で、まあ、ただちょっと最近の話題として、うちのね実家がね、うん、車をね買おうかとちょっと今検討してるんですよ。
買い替え
よう、
買い替えよう、あ、そう、はい、買い替えよう、今までのもう今乗ってる車多分ね10年とかね、結構長い間乗ってて、
うん、
で、まあ両親ももう今回の多分買い替えが多分最後になるだろうみたいな、なんか悲しいこと言い始めてんだけど、
最後
だ
っ
ていろんな意味で悲しいよ。
そう、まあでもせっかくだったら新車でちょっとね、いいやつを買おうかなみたいな話をしてて、そうそうそう、だから、で、あとなんか宮本さんちもなんか車、
そうそう、ちょっと前までだけど検討してました。
お、
はい、
うん、で決めた。
うん、ちょっと今待ちみたいな、っていうのは忙しくて、うん、全然検討がストップしてるだけ でした、うん、
なるほど。まあでね、今年のちょっと何というか、まあ我もそんなに知らないながらもちょっと調べてですね、今年の流行車というか車の何というかラインナップみたいなのをちょっと初めに話しながら、ちょっと話していけたらなっていう思っています。で、まあ今年の流行なんですけど、この間さ、なんだっけ、日経トレンディの、
うん、
ほら、去年流行ったものランキングとか今年
流行った
やつで、アクアとプラグインハイブリッドの話をしたかなと思うんだけど、
うん、
で、今年はどうやらね、そのやっぱハイブリッド車というか、うん、リッター30キロ前後走りますよ車みたいなのが、うん、まあ、とにかくその来るということらしいんですね、うん、まあ、燃費がいいっていう、とにかく、
うん、
でその燃費がいいの中でもね、まあ、3種類あって、そのハイブリッド車とプラグインハイブリッド車と、あと、普通の自動車だけど、うん、とにかく燃費が良くて、
うん、
で30キロぐらい走るっていうやつがあると。
第3のエコ
カー、第3のエコカー、そうそうそうそう、
デミオとか、マツダが出してたり、
そうそうそうそう、
あとは ミラーイースだっけか、
ミラーイースもそうかな、
あ、
う
ん、あ、その手のやつ
危ないよ
って、ね、ブルース・ウィルスそうそうそうあれね、第3のエコカーと全然関係ない感じがし
てるな。なんか、ネタに困ったんじゃないですか。アピールポイント。
アピールポイント。でもインパクトはあるけどね。で、その中でも、まあ、ちょっとこの日経トレンディさんによるとですね、
出たこの我々の日本なの、
はい、
ラジオ。
そうですね。今年の、その、まあ、3機種。とにかくその圧倒的に個性のあっていい車があると。
あ、その日経トレンディ推しの。
日経トレンディ推しの、
うん、
っていうのがまず、これですね、トヨタ自動車のアクア。
はい、
はい、でこれねうちのもう1回目もちょっと検討してるんですよ。
あ、このアクアにしようか。
そうそうそう。
でただ、ね、ポイントは？
え？
ポイントは？
ポイントはね、プラ、ハイブリッド車なんですけど、はい、あのトヨタのハイブリッド車って言ったらあれですよね、あの
プリウス。
プリウスなんだけど、はい、あのまあとにかく安いと、プリウスより。
そうですね。
そう。で、あのプリウスって意外とでかいんだよね。なんだけどあの車体自体がね。だけど、うん、まああのそこそこちょっとあのコンパクトになって、でかつそのリッター取りこれね、35.4キロ走るって言われてる
ん
です。
今のところ多分トップですね。
あ、トップなんですか、これが。
あのプリウスってあれ3ナンバーですよね。
確か。
でこうアクアはそうそう5ナンバーぐらい
の、ね。多分5ナンバーじゃないですかね。
なんですか3ナンバー5ナンバー。
いや今ちっちゃいっていうか
幅とかあと排気量とかでナンバーの数字が。
あ、そうなん
ですね。税金とかも違うんです。
ええー。
そうそう。え、2000リッターまでが5ナンバーかな。あ、まあ、2000リッターじゃないか、2リッター。
すごく簡単に言うと、うん、排気量が割とちっちゃめで車の幅とか長さも短いのが5ナンバー。
5ナンバーっていうのはあの、
なんだあの足立5300とか550とか、
あ、
そうあそこの左が5。
あ、 その下の下4桁選べるの。
下
さん
電話じゃないよ。
電話
だ。電話も高さ頭から電話だから。
携帯に全部使えない。
それそう、あの090に相当する部分が5ですか3ですか。
あ、そうそう、
ね、
あ、
なるほどね。なるほど、
まあすごく簡単に言うと3ナンバーの方が大きいってことですね。5ナンバーより。
ああ、じゃあこれで見るとなんか3ナンバーなのかな。これどうなんですか。
これ5です、
ね。あ、これ、あ、そうか。これが5まで。あ、そうか。これ5ナンバーなんだ。
100のくらいです。
ああ、なるほど、
昔は2桁だったんですよ。50とか30です
。だから、その意味、やっぱ、そうすると税金もプリウスに比べて安いから、
5ナンバーだ
ったらね。
なるほどね、うん。そう。ただね、これね、とにかく、その、納期がもう人気すぎて、あの、
あ、なんか見たら半年待ちみたいな
とこだね、感じらしいですよね。
あの僕も雑誌であれだけど日経ビジネスで見た。今6ヶ月待ちだって。そうそ
う。ちなみにいくらぐらいするものなの。
ね、S グレードってやつで179万円ですね。でただこれね、あの燃費の話とその他の2種の話になるんですけど、うん、もう1種っていうのがフィットハイブリッドって、これホンダから出てるハイブリッド車、
うん、
で、これはねリッター26キロで車体価格が165万円、
うん、
で、もう1個がその第3のエコカーですよ、デミオスカイアクティブっていう、
うん、
でこれが、リッター25キロで車両価格が140万円ってことなんですよね。だからあの価格、本体車両価格的にはそのデミオとかフィットの方が安いんだけど、うん、ただそのリッターあたりの燃料コストでいうと、アクアが一番安くて27,450円、これは年間 5,000km の走行所の燃料コスト、
うん、
で他だと3万円台とかになるから、やっぱアクアはその分だけ燃費のがいいっていう、まあ、ただ車両価格との、ね、差もあるんだろう、うん、
アクア、フィット、デミオ、
デミオ、
フィットのハイブリッドね、
うん、フィットハイブリッドの中でアクアだけなんだ、その半年待ちっていうのは。フィットハイブリッドとかデミオは買える
の。どうなんだ
ろう。そうでしょうね、うん、多分普通に買えるんじゃないですか。
あのちなみに燃費って、うん、あのなんていう、今その計測モードが、はい、昔に比べて、
うん、
今もう少し厳格なモードになったじゃないですか、はいはいはい、あれどうなんですかね。あの、はい、僕感覚的に言うとリッター24キロ走ってですっていう車でもさ、24キロ走れるわけないじゃん。
まあ、
で半分ぐらい
カタログ値
って半分ぐらいって見とけばいいかな。
で、ね、
実測としては
これにも書いてあって、で、うん、アクアだとリッター 35.4 キロって書いてあるけど、実際テストしてみたら 25.5 キロでしたっていうふうに書いてある。
うん、
だそのぐらいの差。
最近この JC08 モードってやつが、
ね、
その実際の使い方に近い。
あ、そうなん
です、っていう考え方ですね。今までは10、15
なんかアンドランとかモードってのがあって、はい、そっち行くともう40リッターぐらい走って40キロぐらい走って
る、平均的に。
あの
そうですね、うんうん、
あ
うん、
そう、ただそっちはもうなんていうの、あの誰がその走り方で走るんだいみたいな。
はいはい、
あれは確かそのなんだろう、エコ走行のプロみたいな人が
ぎっきり
行って速度でもう極限まで、
なるほど、
もう赤信号でも止まらないっていう、曲がらないしエアコンもつけないし、
低速走行みたいな。
そういう下り坂の時エンジン切ってなんか降りるっていうのがで、で子供が飛び出してきたらクラクション鳴らしてあのドキョケさせるみたいなブレーキとアクセル踏まないっていうそういう走行も
なんすかそのピストバイクみたいな
あーなるほどね、うん、じゃあ実際とはやっぱその数値上ってのはまあ差あるけどでもさ、うん、うちの今の車とかってリッター10キロと前後とかそんなもんだよね多分
何に乗ってるかにもよるんだし、
うん、まあトヨタのね 4WD に乗ってるんだけど
4WD?
だいたいまあ車の大きさに比例して燃費が悪くなるんで、
あそうなんです
ね、別に大きいワンボックスとかだったらミニバンとかだったらそのくらいは普通です。
まあ、そうどうなんだろうな、あの、まあ、うちはラブ4乗ってるんですけど、うん、でもそのぐらい。
ラブ4ってフルタイムの4駆でしたっけ。
そうかな、
あの常に4輪回してるやつは
やっぱ
最近のやつは結構違うんですけど、うん、ちょっと前のやつは燃費が悪いですね。
ああそうなんだ。
FF とかのやつ2輪だけで走ってるのに比べると悪いです。
フルタイムで4輪ってことはそうじゃないことも2輪で走るのを選べると、
そのモード切り替えみたいな、
2輪モードと4輪モード
切り替えられるのもあるし、あと自動的に切り替えるのもありますね。
4輪の方がパワーが強い、ミニ四駆で
一応なんだろう、
シャシ
エンジンの出力自体は同じなんですけど、
うん、
その地面に力を伝達する効率が変わるってことですね。
専門家すごいすごい勉強になる。
だから、ね、今一般的に走ってる車は大ほとんどが FF っていう二輪、前のタイヤ2つが回るやつが一般的ですね。前輪が回るやつ、
うん、そうだね。あの僕さあのミニ四駆ってさ二輪じゃん、 2WD じゃん。
いや、あれ4区はだって4区じゃん。
え
ああ4区じゃないか。
違う違う違う違う、あのだからね
何言ってん
の。 あれだそうそう、じゃあ
4区行くの
あれだ、あれだミニ四駆のモーターが後ろについてたからなんかそんなイメージがあったんだ。なんか
あでもあの牛こ、うん、後輪が駆動する。
そうそうそう、後輪が駆動、
二輪駆動の時
は二輪駆動の時は後輪が駆動して、
うん、
でそれでなんかフロントミートシップっていうなんかあのモーターが前についてるやつが出た時にすごいねおおと思った覚えがその時は当時だったんだけど、
だけどその別にモーターとかエンジンの位置と駆動するタイヤの位置の関係は、うん、さほどなんていうのリンクしてない。
ミニ四駆はこういうやつでね、
あガショッとシャフトが入ってるんだね。
そうそう、今エンジンは基本的に前にエンジンルームがあって、まあ、前に回ってるから、
そうだよね、
その意味ではあれなのかもしれないけど、で別にで、うん、駆動の電動の仕方によっては違うとこ回したっていい
だろ
う
し、まあ、どこに置いても別に、
うん、
まあ、後ろに置いて後ろを回したってまあそのももちろんありますし、
そうだからねミニ四駆の場合はねミニ四駆の話も続けてもらってあのモーターが前に行った時に、うん、そのミニ四駆って軽いからその前にこうモーターがあるとその重さの関係ですごいなんか走行が安定するっていうのがあったんだよね。
あ
なんか
ね、それはあると
思う。そうそうそう、う
ん、今流行ってんだよねミニ四駆。
そうらしいね、
ま、た
え
ミニ四駆がまた子供の
間で、
そうそう第三次ブーム、
お笑い芸人とかでも流行ってて、あのロンドンブーツのアツシ主催イベントみたいなので声かけツイッターでやったらものすごい人数が集まってミニ四駆の大会になったって。
マジで、
うん、でもミニ四駆自体だって面白い要素に溢れてるもん、その子供にとって。
確かに
ラジコンとかミニ四駆とかあったよ
昔は。みんなやって
たすごいやつ、ね、線香で穴開けてね、
あの線香
肉抜き
肉抜きっつってあの車体の重量を軽くするために
ちょっと待って、なんで線香ドリルじゃねえのだって
そういうお金がないから
で、あのなんていうの、間のこうなくすためにあの花火買うとついてくるぶっとい線香、着火用の、
うん、
あれでもってこう溶かしつつあの軽くしたっていう思い出があります。
あ
なんかミニ四駆やりたいな。
ミニ四駆やろうか、
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 ミニ四駆やろうか、ここをやめて帰ろうか
じゃあ、まあ、じゃあちょっとこのミニ四駆の話は一旦ここで。でもミニ四駆、ミニ四駆の会はちょっといずれやろうっていうちょっと話したいところ残しておこうかね、いずれね。
そうだね、
うん、じゃあで、まあそんな中で、まあね、最近そのエコカーが流行ったりとかしてるっていうのと、
はい、
あとあの今後あの EV、
はい、
あのリーフとか、うん、あのいろいろどうし出てきますよとか、
アイミーブだっけ、
アイミーブもそうかな、うん、あのまあ、今年、まあ、どんな車が出てくるかみたいな話とかで、まあ、その各社 EV が出てきたりとか、あと海外勢からいろいろ出てくるのと、あとあのスポーツ車がさ、
電気自動車、
あのイニシャ
電気自動車って言うともうなんかすごいレトロフューチャーな感じね、ドラえもんが出してきて電気自動車って
EV ね、
EV
でも病気っぽい感じもあるね、
それ EV でし
ょ、医者さんに行かなきゃなんて EV になっちゃったうちの実家の車が EV になっちゃったから医者行かなきゃいけ
ないあれさ、あのイニシャル D 見てました、
見てないです、
見てない、
そこそこ
、あの86ってほら車で86レビューってさあの主人公が乗ってる白い
豆腐屋の
そうそう、あれが復活してなんか新しいデザインかなんか出るとかなんかそういう話があったりするなんかね、
86
ね、
あれは復活したっていうよりも、うん、そのコンセプトがあって最終的に名前が86になったみたいな、
あそうなんだ、じゃあ別にその内部の構造とかそのデザインとかっていうのを踏襲するか、
直接的にはあんまりつながってない、
ないんですか、
名前はまあつながってますけど、あの構造的とかそういうものはほとんど FR っていうのは一緒ですけど、はい、FR っていうのはあの後輪駆動ですね、エンジンが前にあって後ろのタイヤが回るっていう構造ですね、
あ
今は絶滅危惧種ですけど、
あ、え、それはな、その走り屋っていう走り屋ってあるんだけど、そのスポーツカーとかに向いてるってことなんですか、はい、そういうの、
まあスポーツカーの定義ってすごい広いんですけど、そういう車がなんだろう、好きな人はもちろんいるし、その方式だとドリフトっていう、まあ言うよ、ドリフトがやりやすいっていう話です、ね、は
いはいはい、あ、そういうことなんだ、
はい、
あ、なるほどね、あの群馬の友達がさいて、まあ、大学の時とかでさ、あの本当ね車の話をよくするんですよやっぱ、でイニシャル D とかやっぱ大好きで、でその峠をなんか下り道のとかちょっと休みになったからちょっと帰ってくるわいとか言ってそのさ、まあ別になんか油っぽい走してるわけじゃないと思うけど単純に 走ったりするのがやっぱ好きとかね、話やっぱすごい 多かったなんかね、だかその車離れなんとか言うけど、その都心部とやっぱそのね、あの都会、あのちょっと地方とかでやっぱ差があるとかっていうのもね、さっき高さんも言ってたけど、やっぱあったりするのかもなとかいうのもね、
そうだよ、あとこの間ね、僕自分の親父とこういう車離れみたいな話をちょっとしたのね、なんか酒飲んでる時ついでに、そして結局うち我々の親世代はもうみんな車がすごい好きで欲しくて憧れで、で、あの自分で免許を取れるようになったらば、てかもう取れる前からね、あの自分で手に入れて何とかして乗りたいみたいな、その、ね、情熱があったんだ、多分それはね、僕が思うんですけど2つあって、まず1つは多分他にあんまりもう少し強烈な、あのあれがない、つまり多様化しているかしていないかっていう違いと、あと多分、我々の世代の方がその物欲薄いんだと思うんだよね、憧れのあの車に乗りたいから頑張って稼いでやるみたいなの、 そこら辺って多分僕ら世代はちょっと薄いんじゃないかなっていうのはちょっとこの間あの たまたま話した時にね、ちょっと感じた、
まあ、よく言いますけど昔は車がステータスみたいな、
今ステータスを表すさ、ものとかってまあ車なのかもしれないけど、
携帯
携帯ですね、
スマートフォン持ったらあいつかっこいいみたいな、
なんだっけ、セレブ向けみたいな、すげえ、
そう
何百万か、
フラダ携帯、
いやフラダ携帯じゃなくて、
あるよね、何百万かする、
そこかな、でもなんか、
いや違うと思うよそれステータスじゃねえよ、
バーチ
ャル、あんまそういうものの測るさ指標みたいなのがさ、なんかないっていうか、なくなってきて、
結局多様化ですよね、
してるんだよね、
物差しがいくつもあるから、あの、どっちがよりすごいみたいなものはあんまり測らなくなってきたね、人とかを測るときに、
うちの妹がね、まあ、ちょっと話そのなんだろう、あのブラとある、まあ、服屋アパレルブランドで働いてるんだけど、そのやっぱ最近の洋服っていうのはそのみんな多様化してるから、そのブランこのブランドを持ってるからなんかいいとかいう話じゃなくて、そのなんか自分のセンスの方が大事っていうか、私のセンスでこれを選んだからそのセンスあいいねみたいなことの方がその人からやっぱこういいねって言われたりするみたいな感じになるから、あの本当自分セレクトショップというかなんというかね、 だからそういうブランドの価値っていうのがまたちょっとまた変わってきてるところだったりするかもしれないね、う
ん、だから正直で今そのブランドだとかステータスって言葉自体がもはや死語になりつつあるんじゃないかな。
うん、
うん、そのもう自分の好きなものを自分が好きなように、うん、自分が好きな人たちを楽しむっていうのがいいっていう、
うんうん、そういう意味で言うとそのいまだにそういうブランディング力で持ってるアップルとかってなんかすごいなと思ったりする、
うん、
あれだね、うん、ちょっと話が広がっちゃった、ね、でじゃあちょっともう一個ねその車と我々っていうところなんですけどそのじゃあ、車やっぱ乗るのって実際乗ったら楽しいよねっていう話で、
うん、あの運転するっていうこと自体って何にせよ楽しいっすよね、
うん、
バイクにせよ自転車にせよ、
うん
あの車にせよ、
うん、
基本的に楽しいよね、
うん、で石君もそのあれでしょそのドライブが楽しかったりするからやっぱ、はい、ってのが
まあ元々あるんですね、もちろんその車で走るっていうのが別に攻めるとかそういう意味じゃなくて、
うん、
普通にドライブに行ったりっていうのは楽しいですね。
あと
移動するまあ電車でもちろん移動するのは楽だったりしますけど、
うん、
その移動自体が楽しいっていうのはありますよね運転すると
あ
うん、まあそれは人それぞれだと思うんですけど、
あの深夜にさあの音楽ガンガンかけながらさなんかドライブするのとかさ、うん、やっぱなんだかんだでちょっとなんかテンション上がるのとかもね、うんうん、あるし、
ね、そうだ ね
車はでもね俺免許取ったのが24、5でトータルで多分10回乗ってないと思うんだけど、で、まあ、失敗談なんだけど、
うん、
軽井沢に行って、
うん、
行きは良かったんだけど、
うん、
であのオートマも一応ギアチェンジするん
だよ、うん、あります
あるね、峠登る時に、ね、
ローとかロードドライブとかついてる、
それを知らなかったんで、
うん、
いくら踏み込んでも、
うん、
常に遅いのよ、ですごいこうプリプリって鳴らされて嫌だったなっていうのが行きの思い出だって、帰りが最悪で、
うん、
ライトがつかない
タイプの車。
タイプの車。豆電球みたいなのがついてるんだけど、
あの スモールっていうの。
そうそうそう。で、軽井沢から、
うん、
峠また下るときに豆電球すごい怖いじゃないですか。豆電球だけだと。
そうですね。
で、うん、止めて、もうレンタカー電話して、
うん、
おいこらふざけんなと、
うん。
この車豆電球しかついてねえじゃねえかと。
うん、
お前これどうやって峠越えんだと。言って手を出して、で、わーって豆き散らした後に。ちょっとそのなんていうのこうガチョってやるとこのやつをキュッてひねってもらえますかって言われてひねってバーンって光って尽くさねえかこの野郎って切ったことがあるんだけどそれ知らない
それでいいねいいレジェンド
を持ってそれはあの説明書を読まない日本の消費者の典型
何をしても電気がつかないと思ったらちゃんとあるのねそれ
ちょっとそれで多分タカさん語に直すと、
うん、
あのスマートフォン買ったおじいちゃんが、うん、これ電話かけるじゃないかもう考えよみたいなこと言ってると思うんだよタカさん語に直すと
そうそうすごい恥ずかしい思いをしたん
あ、
思いはあります
ね。あのその旅行中のトラブルとかって結構怖くてさ、
うん、
あの俺あの僕がその時は運転してなかったんだけど、
うん、
あのスノボの旅行に行った時に、
うん、
あのチェーンつけるからチェーンが切れて、あのしかも高速運転してる途中に、で、あのしかもタイヤねそれでパンクしちゃって、
うん、
で高速の路肩に止めてねジャフを待ってる時にはすっげえ怖かった思いが
ある
。なんか
遺産は多いよねなんかそういう意味でなんか交通事故じゃないけど
どういうことだ
よ車の運転にかまつわるトラブル。
運転にまつわる。
あ、そうだね。バイクにしてもそうだし。
でもそれは別に僕今のは僕が運転してるわけじゃないからね。
ちなみにそのチェーンで高速を走ってたのは結構徐行してました。
あ、どうだろう。まあ
状況が分かんないんですけど、チェーンをつけて高速で走ってた。
そう。
チェーン規制とかで途中でつけたんです
か。あ、何なんだろうな。いや、なんかね、とにかく雪が猛烈に出て、
はい、
で、道も雪に紛れてたから、
はい、
多分なんかつけたん
じゃないかな。スタッドレスタイヤをつけてて、さらにチェーン。
いや、普通のタイヤです
ね。
そうそうそう。
基本的に、あの、つける、後からつけるチェーンは高速走行に向いてないので、
あ、
もし、だから結構スピードを出して、ずっとチェーンで長距離走ってると切れますね、多分。
あ、そうなんですか。
はい、 おお。せいぜい80キロ以下で走らないと高速チェーン。あと雪があるかないかとか。雪が割とあるといいんですけど、舗装路をずっとチェーンで走るとやっぱ傷んじゃうんで、切れやすくなっちゃうんですね。
そうだ、途中のパーキングエリアでなんかそのみんなつけてて、うん、でそれで我々もつけて走って、だからガシーンって言ってました
。まあそういう状況だったら普通に弱ってたのか、つけ方が悪かったのか。
いや、つけ方悪いのもあれね、やっぱ苦労するよ。あのチェーンつけろってすげえめんどくさいね、本当にね。
どう、はい、鎖
ですか。鎖ですよね。その当時、ね、もう随分前、10年以上前だからね。
一番つけにくいし切れやすい。
うん、
安いけど、
ね、
ゴムのやつだと結構つけ、割とつけやすくて切れにくいんですよ。
なるほど。
でもちょっと高いんです。
ああ、どうなんですか。あとそのドライブしててここが楽しいポイントみたいなのがこうあったりするんですか。
やっぱりなんだろう、それは結構人それぞれはあると思うんですけど、その景色、すごい綺麗な景色のところを走ると気持ちいいっていうのはもちろんあるし、道自体が気持ちいい、適度なそのカーブがあって、ハンドル操作が楽しいみたいな、そういうのもあります
ね。ここがおすすめポイントみたいなのがありますね。その例えば走る道とかで、僕なんかで言うと、あの九十九里のあのほら、あの九十九里山でさ、有料道路かな、なんかほら あのあれはね、あそこを夏場にあのサザンかけながら、あのめっちゃこう窓をこう開けて、でこうあの走るとすげえ楽しいっていうのが、
まあ出ただけどすごい気持ちいい
じゃない。でそういうそういうその程度のやつとか、なんか
海、あ、九十九里だとあの砂浜をオフロードっぽい車で走る人が結構いるらしい。
砂浜、
うん、あの海岸、波打ち際の近くを、
あ、え、舗装された道路じゃなくて、
じゃなくてもう本当に水の近くまで行く人もいるらしい。わざわざ、
暴れん坊将軍状態ね。
あ
波打ち際も、
そんな
感じ。あ、でもオーストラリアに旅行に行った時はもうみんなガンガン走ってましたね、その
身
内際を。
ウミガメの卵とか特にいないのかな。だからそれいつもね、あの浜辺を走る車の映像を見るたびにその下にウミガメの卵いたらかわいそうだなって。別にウミガメ以外いろいろいるだろうけど、ウミガメしかちょっと思い浮かべないんだけど。
確かに、まあ場所によるでしょうね。うん、まあもちろん進入禁止のところもある。
あの、あ、ちょっと別な話題振っていいですか。
はい、
あのこの前、前々から疑問に思ってたことがあって、で、はい、それは何かっていうと、あのスバルあるじゃないですか、あの富士重工、富士重工でいいんでしたっけ、
うん、
でスバルの社長があの、うん、のインタビュー聞いてて面白かったのは、うん、でスバルを乗ってる人、スバルオーナーっていうのは、ずっと他のメーカーに買えないんだって、で、その人たちを スバリストっていうらしい。
スバリスト、
要はそのスバルが大好きな人たち、で、スバリストに言わせると、スバルの車は何がいいのっていうと、スバルの車は走りがいいっていうらしいんですよ。でそのインタビューを受けていたそのスバルの社長がインタビュアーに、ところで走りって何ですかっていう質問したので、そしたらその社長も、なんでしょうかねっていう。で基本的には発進して曲がって止まるっていう、この基本動作が多分気持ちいいことを走りがいいっていう風に言うんだみたいなこと言ってたのね。で確かそれ分かんない、走りってなんだろう。でも例えば車運転してて、確かに走なんか走基本動作が気持ちいい車と気持ちよくない車ってあります。例えば軽自動車なんか運転してると、やっぱりちょっとパワーが足らなくて気持ちが悪いとか、あの、あったりするじゃないですか。でそれで
い
くと、その何ですかね、あの気持ちのいい車と気持ちの悪い車の違いって何ですかね。
そう、まあ個人の好みももちろんあるんですけど、基本的に車の作りがやっぱりいろいろ違うので、乗った時のその揺れの来方とか、あとハンドルを切った時のその車の動き方って言いますか。
何してもいいですか。
ずっとさっきからだんまりだったんで、今日石井さんの奥さんの、ヒラリン、
ヒラリンです。
ヒラリンという妖怪が
ヌラリンちゃんみたい
な、ヒラリンさん、ひと言あるの
なんか、そうそう
はい。
キラリヒョン。
はい。
ここに似てたから、これ。ごめんごめん。後で勝手します。
はい。
あの運転するのを見てて思うのは、多分自分のこう思うように動くみたいな、なんていうの、自分がこう、あの、うんうんうん、なんていうの、制服してるみたいな、こうなんていうの、こう自分がこう車を
一体感みたいな、
やってて今こうやりたいからこうしたら、うん、そのままうまくいくみたいなのが、うん、いい走りみたいな、
あ、
もちろん止まる、ここで止まるとかさ、
うん、それももちろんあると思う、ね、
そんな感じなんじゃない、
iPhone みたいなことだな、アンドロイドと比べて iPhone の方がこう思いつくような、
思いつくような、
俺は iPhone、
なるほど、
まあ、でも単に言うとそういうことですよね、車でもだからいろんな作りのものがあって、すごいお金をかけてしっかりした設計でやってる車はもちろん、うん、そのサスペンションとか足回りとかもいいものを使ってセッティングもちゃんとやってるので、その同じところを走ってもやっぱりあの軽自動車とか安いコンパクト系の車とは全然その情報が伝わってき方が違うとか、その乗ってて、
最近スバルですよね、あのなんかあの前の車に追突しそうになったら勝手に止まってくれるっていうね、はい、ああいうなんていうの、そのかゆいところに手が届くかみたいな、はい、多分なんか、そうそう、なんかアップルの製品作りでもなんかそういうところでさ、そのなんか見えに見えないところまでこうその気にしないぐらいな感じでさ、うんうん、なんかケアしてくれてる感じとかさ、うん、だから多分そういうのとかが分かんない、聞いてるだけだけど、そのスバルとかのものづくりとかもあるのかなとかね、う
ん、なんか車は基本的にその本当に車として走るだけなんで、もう曲がったり止まったりその加速したりっていうのプラスその便利機能みたいな、う
ん、ああ、
ね、ユーザビリティのところで、すごいいいなっていうのが結構何種類かそういうのがあると思うんですけど、でその便利機能は車に関わらず機能としてつくんで、例えば高級車でも軽自動車でも同じ機能はつけられるんですよ、ただその車としての基本的な動きのところはやっぱり設計とか車の大きさとかで変わってくるので、そこはやっぱり違う
あ、
でもそれって車に限らずあらゆるプロダクトに言えることでもありますよね、
うん、
基本部分とオプショナルのパソコンもそうだし、
うん、
家とか住宅もそうだし、
なんかそこに指向性が出るっていうか、
そう、
好きな、
うん、そうそうそう、基本部分と、
うん
うん、その
オプション、
オプション部分と、
うん、でそれを総合的に、まあ、使ったリースんだ時に味というか自分の快適性というか、
そうですね、だから逆にあのこれちょっと判断があるかもしれないですけど、ちょっとそのなんて言ったら軽自動車のちっちゃめの車なのに、なんていうか、うん、ダンプカーみたいなデコレーションをしてる内装の車とか見ると、はいはいはい、すごい違和感があるけどあれも別に自由だよね、
そう
です、 あのああいうのアクションをどんなボディにして、なんかカーテンを引いて、
うん、
あの、なんていうの、自分座った時に目の高さがあるこのシフトレバーみたいな、で、ここがクリスタルのシフトレバーで、ハンドルもすげえ太いみたいなあるじゃないですか、あれも別に自由じゃないですかね、
なるほど、うん、あ、じゃあまあね、ちょっといろいろ車出しできたけど、まあ車実際やっぱ乗ったら楽しいですよと、うん、で、まあいろいろね、これから新しい車も出てくるんで、まあ、あの、うん、ちょっとこういった形でね、あのこれから買う人とかには、まあ、参考になればいいかなということで、
あったかな、
新しく出る車の話があんまりしてない
気が本当なんか ありますよ
いや、あの詳しくは、まあ、あの日経トレンディー書店で絶賛
発売読んでねということでは
い、
はい、じゃあ以上あの車の回でした、
はい、
はい